君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
夏がやってきます。表浜ブルーウォークの季節がやってきます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大生を中心に複数の大学の学生が集まる表浜の日大お掃除イベント、表浜ブルーウォークのお話。義歌大ボランティア部の学生2人を迎えて聞きます。
お二人今日いらっしゃいますんで、簡単にお名前と専攻学年あたりを自己紹介していただきたいと思います。
はい、私豊橋技術科学大学、情報知能工学課程の4年の香川依里と申します。
香川くんです。そして、
はい、私は機械工学専攻1年の真根山大と申します。
真根山くん、
はい、
どういう字を書くんですか。
間に根っこに山って書いて真根山です。で、真根山です。
お二人はボランティア部。
はい、
ボランティア部が義歌大にあるんですね。
そうですね、はい、今年で10年目になります。
ボランティア精神なきゃ義歌大生やってられないよっていう話も聞かないでもないですけども、特にボランティア活動が好きな人たちが。
そうですね、はい、主にそのような方々多いと思います。
何人ぐらいいるんですか。
今現在と60人ほどおられます。はい、
結構大所帯。
そうなんです、はい、かなり学年が別々なんですけども、うん、すごく多くてですね、はい、
野球やサッカーだったら何軍も作れる。
そうですね、そのぐらいの
メンバーの厚みがありますね。
はい、
学部生だけですか。
いえいえ、学部生だけで、大学院生、真山さんも同じく。
あ、そうですよね、
はい、幅広い年代の方が活躍してると思います。
あ、じゃあもう基本的に義歌大に通っている学生なら誰でも入れる。
そうですね、はい、そんな感じで。
いや、ちょっと香川部長の顔が曇ったんですけども。
いや、
適さない学生もいるんですか。
そうでもないと思いますけども、本当にいろいろな活動を参加してくださる方多くて、うん、まあ、清掃やいろんなことをしてるんですけども、うん、それぞれ時間とか合わせていただいて活動しているような感じになっています。
具体的なボランティア活動としては主にどんなことを。
私たちの義歌大のボランティア部は主に清掃と献血と、うん、あとユネスコっていうちょっと変わったものがありまして、まあ、この3つを主に、中心にやっております。
清掃と
献血
とユネスコなんですけれども、
はい、
今日どんなお話。
今日はですね、清掃のことに関してですね、特に私たちのこのボランティア部の中で、うん、その清掃の中でも一大イベントとしてあるブルーウォークっていうものについて、はい、今回は話していきたいな。
ブルーウォーク。今日真根山くんがブルーのポロシャツで来てくれてるんですけど、
はい、今日はブルーで来てます。はい、
ミスったの。やる気満々ですね。
もうそうです、もう今年はブルーウォークのために頑張ります。
ブルーウォークって何なんですか。
ブルーウォークっていうのは、まあ、正式に表浜ブルーウォークっていう活動でして、
はい、
表浜っていうのが渥美半島 の太平洋側の50キロ約50キロぐらいの浜を表浜と呼ぶんですけど、はい、その浜を清掃しようっていう活動 で、
うん、
でこの50キロある海岸を清掃するにはやっぱり長い時間が必要なんですよ。なんでその約50キロの浜を10日間かけて泊まり込みで清掃しようっていう活動です。
第1日目はこの区間、第2日目はこの区間っていう感じで、
はい、
東の端と西の端とどっちから始めるんですか。
あ、これは義歌大がある豊橋市からスタートして、うん、田原市の方にの渥美半島に向かっていきます。
じゃあ豊橋から伊良湖岬に向けて。
はい、そうです。
10日間かけて。
そうです、泊まり込みでやってます。
壮大なスケールのイベントなんですね。
そうですね、そうすごく大きなイベントだと思ってます。
これ毎年やってる。
そうですね、今年でこのブルーウォークも10周年目になるんで、
記念すべき10年目。
そうなんですよ、
はいはい、
この活動自体も義科大の OB の方が立ち上げた活動でして、
もう今は OB になっているということで、当時は現役、
現役の義科大生で、
10年前に始まって今も現役だったらちょっと問題ですもんね
もう卒業されて社会人として
頑張ってます、はい、活躍中の先輩が10年前に始めた、
はい、そうですね。OB の方が言われていたのは、その表浜が汚いと見た時にショックを受けたっていうのが一番大きくて、この浜をきれいにしようっていうその意気込みだけで始まった活動で、本当に最初は本当に10人20人とか少ない人数での自家用車を用いての清掃活動であったり、宿泊施設もなくて浜でテントを張って泊まったりとか、もう最初の最初は本当に小さな活動だったんですよ。それが10年かけて大きく、
それでもあの伊良湖岬までずっとやってたんですかね。
そうですね、
そりゃ大変でしたね、
まあ、結局その時代の話はあまり詳しくないので分からないですけど、
は
い、
ちなみに真根山くんは、はい、あの今年初めてですか参加は。
今年はブルーウォークの参加が3年目になります。
もうそれでも3年目。
そうですね、
はい、ベテランじゃないですか。
まあそうなりますね。
香川部長は？
私は昨年参加しました。
昨年初めて
参加。昨年初めてです。はい。
ボランティア部も昨年からなんですか？
そうですね、あの昨年入学、編入学してから。
それで今年部長なんですか？
そうなんそうですねまあ自分もボランティア部こう盛り上げていきたいなっていう気持ちがあったんで、あの、まあ、志願という形もあって、今部長をやらせていただいてます。
もう最近はもう毎年 5,60 人の参加がある。
ブルーウォークは一応上限をあの60人にしていまして、それっていうのが、はい、あのバスを借りてくるんですけど、それの上限として60人っていう設定にしてまして、
バスに乗って移動するわけなんですね。
そうですね、朝バス停に集合してもらって、
バス停っていうのは外科大のバス停。
そうです、外科大に、バスもまた別で借りてるんですよね、でその借りてきたバスに乗って浜の方へ向かって、海岸を清掃して夕方にバスに迎えに来てもらう、浜の方に迎えに来てもらう、
観光バスみたいな、
そういう感じです。
ちょっと楽しそうですね。
そうですね、まあ、浜でのゴミ拾いってのは結構ハードなものなんですけどね。
でもちょっと遠足気分で、
まあ、気持ち的にはそうですね、もう楽しんでないと遠くな
ってきた。でも理科大から海までってそんなに遠くないですからね。
そうですね、清掃する区間にもよるんですけど、だんだん田原の方に向かっていくほどだんだん遠くなってしまうので、まあ、それのタイムスケジュールの調整っていうのも難しいところなんですよね。
じゃあ結構後半になってくるとバスに乗ってる時間も30分40分
そうですね、
できるとバスの中で歌の本で歌うとかクイズ大会やったりとか、そういうのは、
そういうのは、まあ、毎年毎年あのスタッフも入れ替わっていくので。
あるんですか？
いや今年それをやろうっていう話があれば、まあ、そうなることもありますね。そこもあの自由というか、まあ、スタッフで楽しめるところ。
ちなみに今年は今のところない。
今年は今のところないですね。
あ、そうですか、はい、今まではあるとしま
った。今までは一応タスキの交換っていうのをやっていまして、ブルーウォークでは7色のタスキをそれぞれの参加者に持っていただくんですけど、その交換、
それぞれの参加者にタスキを持ってもらう、
そうですね、まあ、最大60人の方なんですけど、その人に一人一人スタッフの手作りのタスキを渡して、でそれを1日つけてもらう、はい、でまた次の日あのそのタスキを他の参加者に割って渡す。
あ、同じメンバーが10日間やるわけではないんですね。
そういうことですね、はい、1泊2日から受け付けてます。大丈夫です。
あ、じゃあもう短い人は1泊2日。
そうですね、はい、
長い人は10日間。
長い人は、まあ、スタッフだと10日間とか言いましたね。
真根山くん10日間。
まあ、去年、はい、10日間参加しました。今年も、はい、10日間参加します。
さすがですね、
はい、
そういうメンバーもたまにはいるわけです。
そうですね、はい、
で自分でタスキ自分に渡して、
そのタスキなんですけど、1日の終わりに一言メッセージを書いて、そのタスキをまた次の日に頑張ってねって言って。
うわー、青春ですね。
そうです、もう10日目にはもうメッセージでいっぱいなんですよね。
メンバー義科大生だと男子ばっかっていう感じですか？
参加者は全国から募集していまして、県内の大学生の方が多いんですけど、まあ、そのうち義科大生が全体の参加者のうちの半分ぐらいで、他は名古屋の方から来られたり、あとは関西の方から龍谷大学でしたっけ、まあ、そう、はい、うちの方からボランティアの。
龍谷大学はお得意さんなんですか？は
い、そうですね、毎年来ていただいてます。まあ、他にも愛知県内の淑徳大学であったり、名古屋外国大学だったり、県大だったり、あとは岡崎短期大学、岡崎女子大学であったりには毎年参加していただいてますね。
じゃあタスキには女子の可愛い文字も
ありますね、はい、
こ これは気合い入りますね。
そうですね。
そんなロマンチックなこともやっているわけなんですね。
そうですね、はい。
真根山くんはリーダーっていうわけではないんですか？
今年は、はい、特にそういうわけではないです。
リーダーは毎年変わるんですか？
リーダーはそうですね、毎年変わってます。
じゃあもう今年は今年のそのリーダーの色がある。
そういうことですね。
今年のリーダーのブルーが。
そうですね。
ブルーといってもいろんなブルーがある
わけなんですね。
ちなみにあの香川部長、去年参加したということですけれども、はいはい、去年は何か思い出とかありますか？
そうですね、あの去年は、まあ、私は8日目から、うん、まあ、3泊4日っていう形で参加してたんですけども、はい、あのゴミ清掃、清掃するだけではなくて、うん、例えば先ほど言ったバスの中でも自己紹介イベントだったり、うんうん、あだ名をこう呼び合ったり、うん、そういうふうないろいろゲームがあったり、はい、それだけではなく、ゴミ清掃するだけではなくて、各そのバスの中であったり宿泊する場所であったりでも、うん、スタッフの方がかなり楽しいイベントみたいなものを企画してくださってまして、うん、そちらの方もすごく楽しめました。
スタッフの方々がしてくださってって言ったって、スタッフの方々、理科大のボランティア部の人たちなんですよね。
まあ、そうですね、あの実際に私は参加者だったんで、うん、去年スタッフとかそういうの関係なくて、まあ、ただ一時参加者として参加したんですけども、うん、本当にいろんな大学の方もおられて、まあ、理科大だけではなくのボランティア部の方やその他の人もいるんですけども、うん、理科大だけではなくていろんな大学の方とこう交流できたっていうのが、うん、私の中ですごく印象的であったことですね。
半分別の大学の人たちなんですもんね。
そうですね、はい、すごく仲良くなれました、う
ん、やっぱそれはバスの中のいろんなオリエンテーションで。
浜での清掃も楽しいんですよ、はい、
浜での清掃が楽しいっていうのがかっこつけてるんじゃないかと思うんですけど。あー、なるほど。本当に楽しいんですか？
初めて会う人との交流っていうんですか、うん、話したり、うん、そのワークショップって言ってその、はい、まあ、ちょっとしたゲームをするんですよね。
清掃活動しながらワークショップがある、まあ、はい、ワークショップっていうのはなんか講座っていうか教室みたいなイメージがあることなんですけど、ま
あ、今日そうですね、
なんか講師の人が来る、
講師の人が来るのは、まあ、それはそれで別であるんですけど、浜では、うん、まあ、チームに分かれてゴミを拾ういう、まあ、ゴミ合戦っていう、まあ、
チームゴミ合戦、
もう どのチームが
ちょっとゲーム性を持たせてっていうことですね。
そうそうそう、どんだけ拾えるかっていうゲームをしたり、まあ、そこでの交流とか、まあ、チームワークだったりっていうのは生まれますよね、うん。でまた夜は今年は一応講師の方を呼ぼうと思っていて、うん、でそれであの生物多様性についてお話しいただく予定です。
夜は勉強会。
そうですね、まあ、日にもよるんですけど、うん、勉強会をやる日もあります、う
ん、それは今年初めての企画なんですか？
いや、そんなことなくて、私が初めて参加した2014の時も講師の方が来ていただいて、うん、その環境についてのお話をしていただきました、
うん、それはあの技科大生が講師になるんじゃなくてその道の先生が来てくれて、
そうですね、あのスタッフが、まあ、スタッフ先生って言って、うん、スタッフが勉強したことをみんなに披露っていうんですか、うん、まあ、お話しする機会は去年ありまして、はい、またそれとは別に講師の方、まあそうですね、専門の方をお呼びしてっていう、うん、まあ、そこのオファーだったりっていうのもスタッフの方でやらせてもらってますね。
へえ、ちょっとなんかアカデミックなところもあるんですね。
そうですね、勉強というか、まあ、うん、みんなに知ってほしいなっていうことがあります。
あの泊まるっていうことですけれども、当初は10年前は浜にテント張って泊まったっていうすごい話も聞きましたが、ね、今は違うんです
ね。今はそうですね、地域の、まあ、宿泊施設をお借りしていたしてますね、う
ん、あ、じゃあ宿泊費はい、をみんなで用意しながら泊まっていく、ね、はい、結構お金かかりますよね。じゃあ
そうですね、お金はどうしてもかかってしまいますね、うん、それなんで一応参加者には参加費として、まあ、食事代とバス代とあのなんだ宿泊費はあのいただいてるんですけど、まあ、それだけでもどうしても足らないんで、うん、そのボランティア基金に申請をしていまして、で今年は TOTO の水関連のボランティア基金がありまして、はい、まあ、そこにも採択されて、うん、あとは豊橋市の豊橋市市政110周年のイベントにも採択されて、そこからもいくらかお金をもらっていて、あとは大竹っていうまあ基金がありまして、うん、そこからもいくらかいただいていますね。
いろんな行政や企業や団体から、
そうですね、講演を
今や助けていただける活動になってるわけなんですね。
うです、もうこのおかげで、まあ、浜に泊まらずに住んでるってことですね。
10年前の先輩たちはそれがなかったわけなんです
ね。そうですね、まあ、そうですね。
まあでもそういった積み重ねで今たくさんの仲間たちが、はい、学生たちだけじゃなくて、はい、大人たちも賛同してくれて大きなイベントになっているんですね。
もうその 協賛いただいているのはその企業だけじゃなくて地域の住民、そのバスで移動した時にバス停を貸していただけるあの民家というか、まあ、家庭の方だったり、その
5、60人集まるわけですよね。
そうです、はい、
普通のスペースじゃ足りない。
あ、そうなんですよね。なんでそれも毎年交渉にというか、今年も貸していただけませんかっていうあのお話も毎年しに行って、で、まあ、最終的には報告書のを提出したりとか、まあ、この年はこんなんでした、
無事終わりましたっていう礼状を送るのもお仕事なわけ
ですね。そうですね。それなんでまあ1年通してもブルーウォークのスタッフの活動っていうのはあるんですよね、うんうん、
今年はちなみにいつあるんですか、ブルーウォーク。
今年は8月の11日水曜日から8月の20日土曜日までの10日間で行います。でこれの募集の期間なんですけど、はい、7月の1日から始まって7月の15日まで募集します、うん、でこの募集の方法なんですけど、はい、アメーバブログを表浜ブルーウォークでやってまして、はい、そこにあの応募のフォームを作るので、うん、まあ、その7月1日以降にあのネットで検索していただければ分かるはずです、
はい、ブログがアメーバブログでブルーウォークのところがあるんですね。
そうですね。
そこ行っていただければ申し込める、はい
は
い、
そうです。
じゃあラジオお聞きの大学生の皆さんはふるって。
そうですね、はい、
もう豊橋市内はもちろんのこと、愛知県内はもちろんのこと、全国から集まっていただいて OK なんですね。
はい、そうです。
大学生限定ですか。
いや、そんなことはないですね。一応18歳以上の方で、うん、まあ、宿泊もあるので18歳以上の方で、うん、まあ、自由にご応募いただいてます。
じゃあ大学卒業した大人の人たちでも大丈夫。
そうですね、あの地域の方だったりっていうのも参加していただいてますね。
でもどうですか、実際そういった年配の人たちの姿っていうのはあります、
は
い、
実際は、まあ そんなにはいないですね。
ね、完全大学生のノリですもんね。
そうですね。
バスの中でニックネームとかおじさんつけられるのちょっとハードル高そうですけれども、
まあ、でも今の OB OG っていうのはもう30代超えてる方もいらっしゃるので。
来てくれるんですか。
来てくれてますよ毎年、はい、
ボランティア部の OB OG。
あと、まあ、ブルーウォークの OB、 ブルーウォークスタッフの OB OG ですね、うん、
あ、じゃあ技科大生じゃなかったりもする
の、の方もいますね。
それぐらい魅力的なイベントってことですね。
そうですね、はい、
ということですので興味のある方はぜひ、ね、ブログご覧になっていただきたいなと思いますね。本番は8月11日から8月20日までの10日間なんですが、参加者の募集が7月入ったらもうすぐですね、7月1日から7月15日まで限定です、だいたい60人ぐらい。
そうですね、先着で受け付けてるんで、はい、ぜひぜひ
皆さんご覧になっていただきたいなと思いますね。でもなんか真根山くんの話を聞いてるともう準備も大変だし、これ終わったら終わったでまた後しますがね、令状を書いたりとか。
そうですね、また次の年の準備が始まったりするんですよね。
あ、もう次の年の準備。
そうです、もう本番は8月中なんですけど、また次の9月10月からもうミーティングが始まって、うん、来年はどうしようっていうんで毎月ミーティングまたスタートしていく感じですね。
新しいスタッフで。
そうです。
じゃあもう年中ブルーウォークの活動は何かしらやってるわけなんですね、はい。まあ、香川部長にはバスの中の楽しい話聞きましたけれどもあの真根山くんはどうですか、昨年の思い出としては。
昨年はスタッフとして活動しだしたのが1年目でして、うん、まあ、そのスタッフの仕事って何なんだろうっていうのが全く分からない状態 で、うん、でそれでも参加日数はまあ10日間参加したんですよ、うん、でその10日間の間で、あ、スタッフってこんなことやってるんだなって、まあ、ミーティングとかで話で聞く分にはいろいろ分かってたんですけど、実際動き出すと、うん、まあ、10日間あるうちの前半のうちはそんなに引っ張っていけるようなスタッフではなかったと思うんですけど、後半に行くにつれて、うん、もういろんな準備だったり、うん、そういうのを、まあ、自ら動いて活動できていたかなって思いますね。
なんかこうちょっと真根山自信がついちゃったぞって感じ
まあそれはありますね、はい、
いいですね、
はい、
で逆にあの辛くてしんどかったっていうことはどんなことが思い出されます。
そうですね、やっぱり10日間あると、うん、みんなスタッフだんだん疲れてきて、うん、辛そうな顔してるんですよ。でも自分はそれを見ると、うん、まあ、ここで頑張んなきゃなって思うタイプで、うん、そうですね、その自分は辛いんだけど辛くないように見せるのが辛かったというか
なるほど、はい、顔で笑ってみたいな感じで、そうですね、はい、 というようなメンバーで盛り上がっておりますんで、ぜひまた皆さんこの活動も注目していただきたいなと思います。10年という節目ですけれども、これで20年30年と。
そうですね、続けばいいと思います。
これで一瞬表浜は綺麗になるわけですけれども、我々もじゃあ、まあ参加できなくても表浜綺麗に保たないといけないですね。
そうですね、表浜本当に綺麗なところなんで、うん、まあ、ゴミがなければ もっと綺麗なところになるはずなんで、もうぜひみんなで綺麗にしましょう。
そういう活動を毎年している、今日は義科大ボランティア部のメンバー、まあ、60人いるということですけれども、代表して部長の香川くんと、それから真根山先輩とお二人迎えて聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日話題になりました表浜ブルーウォークの業界用語は
生物多様性。
と、生物多様性とは、その生物はそれ自身が独立したものではなくて、相互に多様な影響を及ぼしているっていう、まあそういう意味なんですけど、その私たち人間も生物であって、その様々な他の生物に影響を与えているっていう、与えています。で、またこの人間がゴミを捨てれば、その分だけその他の生物にも影響しますし、もちろん人間たちにも影響します。まあ、その生物多様性っていう意味で、私たちもその様々な生き物の恩恵を得て、人間としていろいろ食べるものであったりっていうところが存在してますと。まあ、生物の多様性を保つためには、その人間がその他の動物たちに影響を与えないようにしなければならないっていうことを、まあ各自で意識していかなきゃいけないなっていう意味です。
今年は義科大40周年ということで、いつになくビッグなイベントが目白押しです。しかも一般市民の我々向けのものも結構ありますので、ぜひラジオをお聞きの皆さんも積極的にご参加いただいて、一緒に義科大40周年を楽しんでくださると嬉しいです。例えば今度ノーベル賞受賞者の東大梶田先生の講演と、トヨタ自動車の加藤副社長の講演と、義科大の下條先生の講演が一度に聞けるイベントが8月2日ホテルアソシア豊橋で開かれます。アソシアは豊橋駅のところのホテルです。我々向けの一般公開講座です。参加料も無料です。ただいま受講の申し込み受付中です。詳しくは義科大のホームページ、トップページの右下スクロールしていただくとイベント一覧があります。そこの8月2日のところをチェックしてみてください。義科大40周年のスペシャルイベント、我々も楽しんじゃいましょう。
天白の城義科大。
よいまっす。
次週7月2日の天白の城は、義科大生のクラブ活動、義科大武道部のお話。義科大武道部とは何か、何を求め皆集っているのか、7月9日の演舞会に向け練習中のところ聞いてまいります。お楽しみに。